皆さんこんにちは。ポッドキャスト番組政治道楽 TBS ラジオ記者の澤田大樹です。そしてこの番組を一緒に担当してくれるパートナーは
選挙ライターの宮原ジェフリーです。
よろしくお願いします。 TBS ラジオプレゼンツ政治道楽は趣味について語るように政治を語っていこうというポッドキャスト番組です。毎週月曜日に毎回20分ぐらいの番組を配信しています。そして、我々二人じゃなくてだけじゃなくてこの人もいます。
はい、 TBS ラジオの矢ヶ崎です。よろしくお願いします。
よろしくお願いしますということで始まって、はい、多分この配信が出てる頃は半年は経ってますね。
経ってるかな
多分ね、うん、ぐらいですけどもどうでしょうね。まあ配信というかまあ、うん、定期的に聞いていただける方はあの嬉しいことにすごくたくさんいらっしゃっていて、うん、まあこの手の番組としては結構上位なんですけど、まあこれなかなかランキングに反映されないというのがね、うん、あったりもしてるんですけど、
ただポッドキャストランキング政治部門ではもうだいたい1位か2位をいただいてます。
いや2位ってことはないです、うん、あのもうほぼ1位です。
ほぼ1位ですかね、うん、
なぜなら日本国内の
たまにでもね2位あるけどね、うん、あの正論チャンネルさんと。
あ、正論チャンネルと、そう、競ってますからね。なんですけど、はい、まあ、ほぼ1位ですね、うん。はい。っていう感じなんですけど。で、なんか、地方局で出るなんていう話もね、噂としてあったりもするんですけど、うん、まあ、ちょっとこれが出る頃にどうなってるのか、と、はい、いうところで、
ね、
なんとかね、あの、
あとね、あと、秋海さんとの、足音も近づいてるのか遠ざかってるのかみたいな、ね、
そうそうそうそう。これ収録してるのが8月の30日なんですけども、うん、どうも10月22日に、うん、あの投票があるらしいよっていう話がね、うん、今週に入って出てくるっていうところがあったんで、そうなると我々ね、
ちょっとね、
忙しくなるっていう。いろいろ
変わって話が変わってくるのでね。
そこまで具体的に日程のイメージが出てくるものなんですね。
まあ出ますね。
だからその選択肢っていうのが狭まってくるので、あるとしたらここかなみたいな話になってくるんじゃない
ですか、ね。引き算していくんですよ。例えば9月の終わりとかだと国連総会があるんで、そこのあたりは選挙しないとか。で、そうなってくると、じゃあそこはないねっていう話だし、うん、内閣改造がいつあるからこれだとか、予算はこの時までにやんなきゃいけないから、ここには入れてこないだろうとかね。あの、天皇の日程が取れないからこの日には解散できないとかっていうので、だいたい逆算させていくとこうなるみたいなのが結構あるということですね。なので、ちょっとね、その政治道楽絡みでまたね、選挙があると多分、また総ざらいはやるだろうし、それ以外にもね、ちょっと一個ね、企画を出そうと思ってて、昨日企画書書いてたので、まあ、それは、後で編成に送らないといけないんで、はい。それが実現したらちょっとね、うん、ちょっとまたクレイジーな、クレイジーな企画をね、ちょっと出して、まあ採用されるかどうかわかんないので、うん、採用されたらいいなっていう、はい。ちょっとね、あの、面白いですよ。はい、前、宮原くんにちょっと話した、あれです。はいはい。うん、なんで、まあ
いい、はい。お楽しみに。
またお楽しみにということで。
解散をお楽しみに。
はい。でね、まあ、スポンサーとかついてほしいなと思いつつ、うん、なかなかね、厳しいですよね。
政治色が強いラジオ、はい。
そう、政治色が強いラジオなんでね。
政治色強い。政治色しかないの。
ラジオだからね。
その代わりそう、いろんな色を取り揃えての
政治色、まあそうだね。
ということでね。
そう、左右のバランスがだけじゃなく。
だけじゃなく、なんだこれはみたいなの。
異次元のバランスみたいなのもあるから、ぜひね、あの、スポンサードしたいという、もう非常に格安でも多分交渉できますので、はい、ぜひあの番組なりにも来てほしいですし、はい。あの、YouTube で見ていただくと、うん、あの、
なんか
小銭が TBS ラジオにチャリンチャリンって入ったりもするので、はい、あの、見ると、あの、聞こうという時に、うん、ああ、どうしよう、ポッドキャストにしようかな、YouTube にしようかなっていう時は、まあ、YouTube 行っていただけると、うん、あの、編成の人たちはすごく喜ぶっていうのはありますんで、よろしく、生々しいでしょ、
はい、
もうそんぐらいでやんないとね、あの、いつ終わるかわからないというのがね、
そうですね、
この点の番組でございますので、はい、よろしくお願いしますということで、今日は。
はい。そうですね。まあ、まあ、いろんな政治色の中の一つ。
はい。
なかなか忘れられがちな、民社党について今日はお話しようと思います。
令和ですけど。
民社党とは何かが今日のテーマです。
令和ですけど。令和ですけど。
まあ、配信の日で言うとついこの間なんですけど、75年の東京都知事選挙の話をしました、はい、この番組で、
はいはいはいはい。
で、その時に松下さんという候補者が、あの、美濃美石原の次に、位置していて、でその人がその、民社党の支援を受けていたと、
うん。
で、その時に民社党の説明をちょっとしたんですけども、うん、まあ、すげえ、非常に立ち位置が難しい政党として紹介して、僕自身も正直よくわかってなかったっていうことで、改めてちょっと調べてですね、うん、民社党なんだったん んだっていうのを、そう、今、そう、手元に4冊の本があるんですけれども。
分厚い。
分厚い。その、民主党35年史という分厚い本と、これと他に、その民主党解散した後の、民主党史っていう分厚い本を、とかを読みに行ったりとか、あとはその民社と当時関係してた人が書いた手記のみたいなのを、もう図書館買うのめんどくさいような買っちゃったんですけども、3冊取り揃えて。
これ教育センター富士ってあれかね、あの民社党のあれだよね。そうだよね。
あのシンクタンク的なところで作ってた本を、まあ一緒ちょっと一生懸命読み込んで。
富士センターってあれだよね、研修施設が今も
あるのかな、
あるのあるのあるの、うん、あの民社党っていうかね、あのそのいわゆる、
はい、
連合の、
はいはいはい、
そっち系の民間労組系のところではね、うんうんうんうん、あるんですよ。
なるほど。という民社党についてちょっと調べてきました。まあ夏休みの自由研究だと思ってちょっと聞いてもらえたらなと。
まあ配信の頃はもう9月なのか10月なのかっていう頃だけどね。はい、
はい。でまず民社党っていうのは1960年から1994年まで存在した日本の政党。矢ヶ崎さん生まれた生まれないぐらいの頃ですかね。
94年まで。
あ、私94年生まれです。
あ、ちょっとじゃあ民社党の生まれ変わり。
民社党との生まれ変わり。
生まれ変わりです。
なるほど。で、やっぱちょっと30年以上の歴史をね、この1回分で説明することはちょっと難しいんですけど、ちょっとその成り立ちとか特徴的な話とか、まあ、現在の日本の政治の見方につながるポイントについてちょっとお話をしようかなと思います。
僕ら子供の頃はね、まだあって、記憶はある、
うん。
ただやっぱり子供の頃ね、社会党と民社党とかの違いとか全然わかんなかった。
うん。
うん、
あと、そんなに目立つ人がいなかった。ですもんね、顔になる人みたいな
のが ね、お高さんみたいな感じのね、うんうん、
もうちょっと前になると春日一光さんみたいな人がいたらしいんですけど、はいはいはい、それはちょっと知識として知ってるぐらいで、
まあそうだ ね、我々の記憶としてこの人がこそ民社党みたいな人は確かにいなかったかも ね、
民社党もともと結党の時は民主社会党っていう名前で、その後、で、そう60年で、その後、70年略称として使われてた民社党を正式名称に変更したってわけなんですけど。で、民主社会主義っていうのを標榜してたんですけど、じゃあ民主社会主義ってなんだと。の前に、じゃあまず社会主義ってなんだっていう話からちょっと遡っていきましょう。
はい、
社会主義とは、大辞林の定義です、資本主義の生み出す経済的、社会的諸矛盾を私有財産の廃止、生産手段及び財産の共有、共同管理、計画的な生産と平等な分配によって解消し、平等で調和の取れた社会の実現しようとする思想及び運動と、共産主義、無政府主義、社会民主主義などを含む広い概念と、まあなんか難しいですけど、
まあ社会でできた金を、うん、資本家だけで独占するんじゃなくて、格差をそうでつけるんじゃなくて、みんなで働いて稼いだ金なんだからみんなで分けようみたいなことかね、ざっくりざっくり言うと。
まあ民主社会主義よりも社会民主主義っていうとちょっと聞き慣れたるんじゃないかなと思うんですけども、社会民主主義っていうのはソーシャルデモクラシー、英語で言うとね、民主社会主義っていうのがデモクラティックソーシャリズム。どう違うのかって話なんですけど、政治学の用語としてはどうもね、民主主義の下で社会主義の政策を行うっていう意味でほぼほぼ同じ意味で使われてる、うん、だけれども歴史的には、社会民主主義っていうのは社会主義の左派、左側の方、民主社会主義っていうのは社会主義右派によって使われてきたっていう歴史があって、で民社党はその右派の側に一致する政党なんですよと言われても、まあ、まだは難しいと思うんですけど、ちょっとずつ解きほぐしておきますね。で、もともとその社会主義運動っていうのはその労働運動に端を発しているので、まあ社会主義のどうしても左派のイメージっていうのは今でも強いと思うんです、うん、っていうと、じゃあ社会主義の右派って何すかっていうところになっていくと思うので、それを、ちょっとずつまたこれも時代遡るんですけど、戦前まで遡ります。明治時代に無産政党運動っていうのがありました。無 ありなしのなしに、産業の産ですね。
財産の産がないっていう
ことね。そうですね。有産階級、ブルジュワジー資本家に対して、無産階級、賃労働者、まあ、賃金もらって働いてるプロレタリアートって呼ばれるような人たち。そのプロ、賃金もらってる人たち側の政党。明治時代ってその共産主義とか社会主義っていう言葉自体が非合法だったんですよね。その政府に、と認められない用語だったので、無産、政党運動っていう名前を使ってたんですけども、でその無産政党にもともと大きく3つの流れがありました。で、それが右派、左派、まあ、その中間っていう感じで、で、その右派が、にあったのが最初、社会民衆党。ちょっと ややこしいですね。社会民衆党。これが、その、片山哲、後に総理大臣になります。日本社会党の初代委員長のうちに。で、もう一人が西尾末広さん。この名前覚えておいてください。後の民社党の初代委員長になります。が、無産政党の右派ですね。で、左派。左側には日本無産党っていうのがありました。これが鈴木茂三郎さんっていう方が、中心になってます。この人は、その先、二代目の、日本社会党の委員長になる。クイズプレイヤー的には日経新聞私の履歴書の第一弾は誰ってなった時の答えになることでおなじみの鈴木茂三郎さんですね。
そうなんだ、
うん。意外と社会党の人あったんだでおなじみの鈴木茂三郎。
片山哲さんは社会党初の総理大臣かな、
う
ん、
そうですね。
名前聞いた記憶あります。
うん、で、その右派左派民日本、社会民衆党、日本無産党の間に、日本農労党っていうのがありまして、それは浅沼稲次郎。
はいはいはいはい、
これはわかるかな、日本社会党の三代目の委員長で、途中で、
右翼少年に演説中に刺されるっていう、その写真が今も、うん、結構出てくる。
で、ね、でこの、まあ、中途半端にいた労農党っていうのは、後にその右派の社会大衆党と一緒になって、あ、社会民衆党と一緒になって、社会大衆党になって、で、その後、その戦時体制に協力していく、まあ、戦争に協力していくような流れに、実は巻き込まれていた。でその他にその無産政党運動としてはその地方の動きだったりとか、あとは水平社、ですね、久々ブラックの解放運動みたいなのもあったりとかして、で戦後、その共産党以外のそういった無産政党を集めて結党したのが日本社会党でした。でそれが1945年11月、でその結党の中心になったのが、民衆党の西尾末広、後の民社党の委員長が、その中心的役割を負ったと。で、この時の右派左派が何を示すかっていうのが、やっぱりいろんな要素があるんですけど、端的に言うと共産党との距離感なんですよね。共産党と近いか遠いかっていうところなんですけども、共産党は1922年、今から101年前に結党して、この政党たちより古いんですけども、ずっと非合法だったんですよね、さっきも言った通り。なので、どういう方向で活動してたかっていうと、いろんな労働組合とか政治団体に共産党の人入り込んで分断したり乗っ取ったりみたいなことをやってたので、でその今言った無産政党の人たちからすげえ反発を、まあ、
持たれてたっていう
ようなね、感じだったので、もう共産党マジ許せねえみたいなのと、まあでもまあ共産党とうまくやっていこうよっていうので、まあ端的にね、それが右派左派っていう感じで分かれていったということだと思います。うん、であと教科書でそのまあまあこれまたその社会党結党後の話になってくるんですけども、日本の政党の集合離散がその歴史は線で結べられてるようなのを見たことあると思うんですけど、まあ共産党が一本の線で繋がってて、とか、あと社会党が一時期右派左派に一回分かれてまたすぐ戻ってるみたいなのとかって、なんとなく記憶にある人もいるんじゃないかなと思うんですけども。ま
あ、そういうの、それに記憶ある人は、この番組を聞いてて楽しい
人、ね、楽しいと思う、ね。そうそう
そ
う。
それを我々が社会科をやった時に覚えてるっていうところで多分、友達になれるかなれないか
と、ね、思うか思わないか。
うん、
でこれ何かっていうと、戦後の社会党の歴史、ほんと少しだけ見てみると、まあ、45年戦後に決闘しました。で、その後47年の新憲法で 行われた最初の衆参の選挙で、社会党勝って第一党になると。で、その新憲法のもと初めての総理大臣に社会党の委員長の片山哲が、就任と。だけれども、その社会党内での、対立が結構激しくって、で、社会党の中でその予算に反対するような人たちが出てきたりとかってして、政権が瓦解してしまう。で、その後任に、芦田仁っていう人がまた社会党から選ばれたんですけども、時に昭和電工っていう会社から不正献金もらってたとかっていうことで。
昭電義国。
そうですね。で、前副総理が逮捕され、まあ、この前副総理っていうのも、さっき出てきた、後の民社党、委員長になる西尾さんなんですけれども、が逮捕されるとかっていうことがあって、崩壊して、49年の選挙で、大敗北してしまうと。で、この時に、その党を再建するぞっていうこと、で、どういう方針で再建していくんですかっていうことで、まあ、また右派と左派で、二つの、大きいテーゼが上がってきまして、でこの、社会党っていうもの自体をどういう政党として位置づけるのかっていうことで、一方、右派の側は国民政党の路線で行きましょうと。何かっていうと、まあ、労働者とか資本家とかそういった特定の層のための党っていうわけではなくって、国民全体の利益に寄与するような国民政党路線。一方で、左派の方は階級政党路線。を取ります。で、まあ、労働者階級の代表として、まあ、革命をすることによって社会制度を変革する。で、まあ、このあたりの用語っていうのは最近だんだん使えなくなってくるんだけど、まだまだ、そういう路線で社会を変えようっていうことで、まあ、右派と左派で、その、まあ、負けてしまった、ボロボロになった社会党の立て直しに向けて、まあ、分裂してしまうんだけれども、まあ、なんとかその、話し合いによって3ヶ月後に再合流するんですけど、1951年サンフランシスコ講和条約、まあ、平和条約に対する賛否をめぐって、また、第二次の分裂が起きます。うん、で、その後、まあ、右派社会党、左派社会党で行くんですけども、講和条約の次の年52年と、その次の年53年に連続で総選挙があるんですよ。なんででしょう？正解は、バカ野郎解散。
おぉ。
なので、そう1年で、だから、すぐ解散総選挙になっちゃうっていう時期があって、でその時、両方の社会党が躍進するんですよね。っていうと、じゃあ、その、分かれてないで、また政権交代にチャンスなので、っていうことで、右と左で再統一っていう形になるんですけど、やっぱいろんな交渉を経て、結局では国民政党路線なの、階級政党路線なの、どっちで行くのっていう中で階級的大衆政党っていう感じで、まあ、曖昧な形で落とし込んで、なんとか、綱領に落とし込んで決着したという感じで、また、左右の社会党が一つになりましたと。っていうのが、民社党前史ですね。で、その後の、58年、59年で、衆院選と参院選があって、でそこでまあ社会党また負けちゃうと、まあ、結局一緒ですよね。党再建に向かってどうすんの。で、50件になると60年の安保改定が迫ってますよね。っていう中での姿勢でもって、社会党の中の左派の共産党、あ、左派は共産党と一緒になって、その、まあ、安保改定反対と。一方で右派は、まあ、共産党と一緒に共闘するの嫌だ。ので、その反対、反対とは言わずに安保の段階的解消っていうところで、激論を交わしていく中で右派の西尾さんが離党して民社党が、結党に至ったと、いうのが民社党の起こりです。なんとなく分かってきました。どうですか？
うん、難しい
、うん、いや結党の話でもまで18分でやっとたどり着いた感じなんですけど
言ってください。
はい、どんどんいきますね。で、その民社党、だから右派、で結構、だからずっとそういう感じで、右派、左派、左派、日本立てっていう形の社会党だったので、ね、日本社会、いや、言う的に、日本の社会党とか、相当の和紙社会党みたいな風に言われていた中で、まあ、こういった形で、右派の人が飛び出したっていう形に、まあ、またなったと。で、じゃあ、民社党特徴としてどんなことが挙げられるのかっていうことをいくつか、挙げていきたいんですけども、まずは、まあ、ずっと言ってるように、共産主義を否定すると。 民社党の結党宣言の中に左右の全体主義に対決するっていう言い方をしていて、その右側の全体主義としてファシズムがあって、まあ、それがその前の第二次世界大戦を引き起こしたんですよね。に対して、左側の全体主義として、共産党を挙げていて、ね、まあ、そちらとも戦って、で、その、西尾さんが社会党を追い出された時の、に追及されたのが、その、防衛大学校の機関紙に、西尾が、文章を寄稿していて、まあ、それ自体が問題だっていうのが、その、社会党左派的な、そうだったんですけども、どうも、西尾の孫が防衛大学校に通っていて、その候補生を担当してたみたいな縁で、文章を寄せたらしいんですけども、その中で、資本主義と社会主義の戦いではなくって、来るべき第三次世界大戦は思想戦であって、資本主義対社会主義ではなくって、民主主義対全体主義の戦いなんだよっていう、この冷戦真っただ中の時に結構その、まあ、どっちかというと最近聞くような、その、対立軸を持ち出したっていうのが、一つ、民社党の特徴的なところかな、うん、っていう中で全体主義側にある共産主義とは戦うんだっていうのが、民社党の立場だったと、いうのが一つ、ね、もう一つが社会主義インターナショナルの正統派っていうのが特徴として言えて、うん、この、まあ、社会主義の右派左派って言ってるのは日本だけの特徴ではなくって、実はその全世界的に似たような動きがあって、1951年に西ドイツで当時のね、開催されたその各国の社会主義政党を提携して、まあ、繋いでいこうっていうので第1回社会主義インターナショナルっていうの、まあ、会議があったわけです。っていう中で日本社会党も参加していて、でその51年の、大会の時に打ち出されたフランクフルト宣言っていうの中では、共産主義は全体主義であって民主主義の敵であるということははっきり言っているとっていうのを結構社会党右派は影響を受けていて、民社党結党直後に民社党として社会主義インターナショナルに加盟しているっていうのは結構その彼らのアイデンティティとして強くあるというのが一つ。あとは政策としては国防について現実路線を取っているっていうところですね。で、初めから、一応革新政党、まあ、革新とは何かって話もまた長いんですけど、革新政党として国防を肯定するっていうのは、民社党が唯一だったと。で、結党の時にその民主陣営の一員として、自ら国を守るための最低限の措置を取ると言って、自衛隊を肯定してるっていうのも、他の野党の政党と比べて特徴的な、当時はね、とこだったと。あとは議会制民主主義の擁護っていうの、これも結構大事で、共産党とか、社会党の左派の人たちっていうのは、議会制民主主義っていうのは、まあ、議会でもって話し合って物事を決めるっていう議会制民主主義、自分たちの陣営が政権を取るまでの手段として捉えていて、自分たちが政権を取ったら、もうそこから先は他に政権を譲らない。永続的な社会主義、あるいは共産主義の革命をするっていう旧政権論っていうのを取っている。一方で民社党っていうのは、まあ、議会制民主主義こそが、まあ、大事なものであって、ね、まあ、国民市民有権者が決めるった上で、その政権の交代っていうのはしていくっていうのが健全なあり方だっていう意味で、まあ、そこに重きを置いているので、またその、真の議会制民主主義を定着させるといって、できる限り審議拒否をしないとか、で、与野党の対話を重視するっていう意味で、その、まあ、社会共産の態度を反対のための反対みたいな言い方で、非難していたと。
どっかで聞いたことある話がね。
だんだん見えてきましたよね。現代につながってくる話だと思うんですよ。
最近ある政党もこういうとことを言ってる政党がありませんか、うんうん、っていうね、そうそうそう、話なんですよね。政治道楽。今日の配信はここまでです。続きは次回に配信します。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット。毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原雅樹です。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向かいのフラットで。